鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。本年度明けましてということで、第1回目のゲストなんですけれど、何週間か前に出ていただいた深沢製案所さんのとても元気なあんこ屋さんっていうにはちょっと単純なんですけど、社長のご紹介で、阿久津保険事務所といういわゆる保険の、事務所を経営されていらっしゃいます阿久津和一さん、これちょっと後でどんな字なのか説明しますけど、をお招きして、お正月から格調高いんですけど、第1回目のテーマは陽明学入門ということでお送りします。鈴木聡の栃木の元気。本日のゲストの阿久津さんのプロフィールを簡単にご紹介します。阿久津保険事務所の代表取締役阿久津和一さんです。大田原市のお生まれで、今は那須塩原市に在住されています。1984年にトヨタ東京自動車大学校を卒業後、トヨタオート栃木に入社されまして、その後東京海上火災保険株式会社、いわゆる保険 の、 スペシャリストとして養成されて、1992年に阿久津商事、今の阿久津保険事務所を開業されていらっしゃいます。で、今日は読み方の話っていうのから、ちょっと陽明学って聞いたことあるんですけど、ちゃんと聞いたことがないので、30分で覚えられるかどうか分かりませんけど、阿久津さんに教えを請いたいと思います。ということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
字の話なんですけど、はい、何回目かって言われたんですけど、阿久津和一さん、
はい、
数字の漢数字の1、もう一回1で、はい、1として和一と、
はい、
これ同じ名前の人っていましたか？
過去に1人だけ いたんですよね。しかも大田原市にいました。
あ、
近所に。身近なところで、
はい、どんな人の会ったことありますか？
ないんです。
じゃあ今日聞いていらっしゃるかもしれないので。
ああ、そうですね。
はい、はい、で、この画数というか、ものすごく少ない画数で、簡単に書き終わるんですけど、
はい、
これどなたがお付けになったんですか？
私の今亡くなった父がつけて、はい、小学生の頃ひらがなで書くより漢字で書いた方が簡単だったっていうのもありましてですね。和一というひらがなで書くと長いんですけど、漢字で書くとあっという間に終わるっていう名前で、でちょっと変わってるなって小学生の頃から思ってました。
自分でも。
で、父親になんでこの名前つけたのって聞いた時に、僕は当時理解できなかったんですけども、後ろを向いても一番、前を向いても一番ということを父親が言うんですね。でよく分かんなくて、英語を学ぶようになってからですね、後ろ向いても前を向いても一番ということはオンリーワンなんだなっていうのを感じまして、オンリーワンのために俺つけられたのかなと思ってます。
四字熟語で言うと唯一無二、
はい、
他にないよっていう、人間ってね、一人一人唯一無二なんですけど、
はい、
確かに阿久津さんはそれを体現しているというか、大変ユニークな方だとお見受けするんですけど、
はい、
で今日は、いろんな引き出しをお持ちだっていうのは聞いていたんですけど、今日はその、新年最初ということもありまして、
はい、
何か学んでしまおうということで、陽明学、
はい、
陽明学って、確か日本史の教科書で
はい、
まあ、幕末とかの絡みでなんかあのうんちゃらかんちゃらってあの覚えた覚えはあるんですけど、陽明学って、まあ、入門ってことで、
はい、
何ですかこれは。
中国の王陽明っていう方が作った学問で、
人の名前ですね。
そうなんです、
はい、
中国の儒教とか朱子学に対してですね、はい、行動哲学を加えた学問。
あ、
当時ですね、学者というのはやっぱり言葉だけでなかなか行動しなかったっていうことに王陽明がやっぱり面白くなかったんでしょうね。
なるほど。
その中で哲学、行動しないといけないよということで知行合一なんていう言葉を、うん、あ、お聞きになったことありますか。
あれは陽明の言葉なんですね。
なんですよ、
なるほど、ま
あ、知ってることって言っても行動してなければ知らないのと一緒だっていう考え方ですね、うん、非常に厳しい言葉なんですけども、
もともと儒教とかああいう感じの孔子孟子なんちゃらしがあの適当に言ってますけどがこう人とはどういうふうに生きるべきかみたいなことを説いていったと思うんですけど、
はい、
陽明学は
それをさらに行動に落とし込んだ学問です。
ずいぶんそれあの考えたら、まあ、モダンっていうか現代的な。
そうですね、あの徳川家康が、
はい、
天下を統一した時に朱子学を導入されたんですよね、
はい、
彼は馬に乗って天下を統一したんだから次は馬を降りて統一するんだということで、うん、思想的な統一を図る、
うん、
いつまでも切った張ったの時代じゃないよということで、うん、武士にも学んでもらおうということで朱子学を重んじたんですね、うん、
はい、
その時に朱子学っていうのは流行ったわけなんですけども、どうもそれがうさんくさいということでそうなんです。中江東寿さんという方が陽明学をこう広めるきっかけになるんですね。
あ、中江東寿さんが、
そうですね、
あのあれです、確かあの代表的な日本人の一人ですよね。
そうです、近江聖人と言われた、
あ、はい、が
徳川幕府にちょっと反乱する形で広めていったのが陽明学。
なるほど。じゃあ朱子学じゃ不十分だよっていう感じですか。
そうなんですね。家康の教え方というのはトップの方がダメなのは部下が悪いからだっていう朱子学の教えを逆手に取った教えをやってたんですね。だから自分とこの藩主がダメなのは部下がダメだからっていうことを一生懸命説いてたんですけども、いや藩主がダメなら部下はダメなんだっていう中江当時はそういう考え方だったんで、
藩主が、じゃあ家康は、
はい、
あ、っていうか江戸幕府は、
はい、
要するに君たちがあの部下が家臣たちがしっかりしなくてどうするんだっていうこと、まあそれは一理ありますよね。
そうですね。
でもどっちかというと今の経営なんかは、まあそういう、ね、企業の方のお付き合い多いと思うんですけど、
はい、
やっぱりトップですよね。
トップですね
本当にね。
だけどやっぱり部下のせいにもしなくてはいけなかったんですね、で陽明学を遂行してた武士っていうのはだいたい早死にか長生きでして、
はい、
西郷隆盛とか吉田松陰なんかあっという間に死んでしまった人たちの中で、
うん、はい、
まあ、最近だと三島由紀夫さんとかもいらっしゃるんですけども、うん、でもしくはあと長生きの方が多いんですよ。90歳以上生きてる方が多くてですね、陽明学を目指して勉強してた方っていうのは極端なんですね、
はい、あ、極端に短いか結構長いか、あ、それもちょっとなんか特徴なんかもしれないですね。
そうですね、このためだったら死んでもいいというものに出会った時に腹を切る男たちでもあるということなんです。
あ、出会えなければずっと
そうなんです
、うん、出会えない方がいいかもしれないそうなんですか。でもその潔さみたいなのが、
はい、
今 あの日本人ってどう見えますか、阿久津さんから見ると。なぜ陽明学をそもそも なぜ今の時代にそれを勉強しようと阿久津さんご自身は思ったんですか。
あの幕末のあの時代をひっくり返した武士たちの中でやっぱり一番語られていたのがやっぱ陽明学だったということで、うん、まあ、今の時代にちょっと不満があるっていうのもあるんですけどもあの頃転覆させた時代っていうのはどういう思想だったんだろうなっていう思いがありましたね、うん、それで陽明学に興味を持って、ちょっと話飛びますけども、はい、板室温泉の大黒屋の室井、はい、俊二社長、はい、16代目なんですが
有名な方ですね、
はい、であの方とずっと話してる時にですね、陽明学の話になりまして、
はい、
まあ、大黒屋さんの社長の同級生のですね、室井さんの同級生の森田秘書さん、
はい、
あの方と一緒だったって、早稲田大学時代一緒だったって聞いたもんですから、うん、これは嫁役知ってるんだろうな社長ということで、うん、社長僕に嫁役教えてくださいっていうところから本格的に勉強しだしました。それまでは独学でいろいろ本なんか読んでたりしただけだったんですけども、
陽明学のなんか素人として最初これをこっから入りなさいみたいなありますか？
あ、伝習録っていうのがあるんですね。
伝習録、
はい、はい、伝習録っていうのを読まれるといいかもしれないですね。比較的簡単に書いてあるんで、論語のところだけちょっと漢字は飛ばしていただいても解説が載ってますんで、その解説だけでも、もしくは王将平八郎さんが書いた先進洞察記っていう本もちょっと分厚いんですけど非常に面白いですね。陽明学的な、
王将平八郎の乱でおなじみの、はい、王将平八郎さんって、
はい、
日本史上ちょっといないタイプ、は
い、そうですね、あんまりいないですね。
あの人の思想は陽明学ですか？
陽明学です。
そうですか、
はい、
どっから来てんのかなと。
やっぱり早死にですね彼もね。
なんか命粗末にしてるみたいな感じでしたけど、なんかあるんですよ、義が、義ってことなのか。
そうですね、まあ知行合一っていうのが、まあ、知行合一なんて呼び方をするんですけども、うん、はい、これを、まあ、現代版に落とし込んだらどうなるんだろうななんて室井さんとよく言ったりするんですけども、
はい、
応用名の時代っていうのが今から500年ぐらい前なんですね。
500年前、はい、
はい、でその頃識字率っていうのはやっぱり低くて、伝えるとすれば皆さん言葉で伝えていた、
はい、
で学者になっていろいろ伝えてはいたんですけども、知行合一というのは批判した言葉なんです。実は朱子学とか儒教なんかを教えてる人たちを、うん、お前口ばっかり言って全然行動してないじゃないかっていう、うん、王陽明さんの批判的な言葉なんです実は。
王陽明さんっていうのはもともとどんな方なんですか？
苦労してですね、やっと漢検という試験に合格して、はい、どんどんどんどんのし上がっていった方で、あまりにも上司にも意見を言うんで命を狙われたりいろいろ波乱万丈な方だったんですけども
そうなんですか。
もう曲がったことが大嫌いなんですね。戦いなんかもよくやってました。
やっぱり幕末の志士たちがこう取り入れたっていうのはそういうところなんですかね。
そうですね、刀を持たなくなった武士がいかにして生きるかという生き方の基本を行動哲学に学んでいたということですね。
なるほど。その阿久津さんが、
はい、
まあこれ経営者の方が結構聞いていただいてるんで、
はい、
これ経営者が使うとするとどういうふうに使えばいいですか？
そうですね、先ほどちょっと途中で終わっちゃった知行合一については、はい、まあ、知行合一でもいいんですけども、これについて現代版に落とし込んだ時に室井社長も言うんですね。最初あそこアート旅館っていう形でやって、はいはい、誰も理解してくれなかったなんで旅館にアートなんだと、しかも現代アートですから、
うん、
400年以上460年以上続いてるところにですね、うん、現代アートを取り入れたわけですね、
はい、
しかも決して安いもんではないんです。
そうですね、
でこれでもいろいろぶつかりまして、うん、だけど社長はそれを信じてずっと十何年やり続けるんです、
うん、
でみんなから言われたらしいんです。あいつ言ってることとやってること違うじゃないかと。
あ、え、そうなんですか？
そうなんです。それでも言われ続けるんです。ところがここ数年、
はい、
言ってることとやってることがやっぱり合致してきて、室井さんってやっぱすごいなって言われるようになってきたんですね。
あ、それは室井社長が変わったんじゃなくて世の中が、本人は同じなんです。
同じなんです。最初からずっと同じなんですけど、社長その辛い経験から現代版の知行合一っていうのは結果を出すことだって言ってます。
なるほど。
結果を出さなければ誰も認めてくれないと。
そうですね、それは、はい、まあ、経営のその一つの結果、まあ、結果責任ですからね、経営者は ね。
なるほど。どんなに行動しても認めてもらえなかった。
なんかちょっと深いな、それ
深い深いです、
この
後は室井さんに譲った方が良さそうです
あ、でちょうど突然なんですけど、
はい、
あなたを元気にする歌一曲教えてくださいっていうコーナーで、
はい、
すごく真面目な感じで来たんですけどモッズの、
はい、
バラッドをお前に、
はい、
実はこの歌私も大好きで。
あ、そうですか。
まあ、ちょうど同年代なんで
そうですね、
なんかこう、はい、
時代の響きだったんですけど、をちょっと聞いていただいて、はい、感想を後でお伺いします。
はい、
ということでザ・モッズのバラッドお前にっていう、あのよ、あの陽明学の話からあまりちょっとピンとこなかったんですけど、これはどういう、あの地業合一なんでしょう。
いや、この歌なんか初めて聞いた時からなんかずしんとくるものがあってですね、うん、まあ、本来はモッツは激しい、
うん、そうですよね、
パンクっていうかね、ロックなんですけど、このバラードはいい歌だなと思いましてですね、で実はこれあの平成4年の時ですね、妻と一緒になった時に結婚式でかけた音楽でして、はい、
ラブソング、バラッドお前にっていうのは奥さんになんですね。
そうなんですね。
なるほど。
あの妻ピアノ講師してまして、はい、よくこの歌許したなと、この他に矢沢永吉さんとかそういったのかけたりしてたんですけども、
そういうのは、あ、それでもそういうところを含めた阿久津さんをやっぱり好きになったわけだからいいんじゃないですかね。
いや、多分この歌かけたこと自体覚えてないと思いますけどね、妻はね。
あ、
多分、
まあ、知らなかったりしてね。ジャンルが違いすぎて。
いや、まあまあかけたのは間違いないです。
なるほど、
はい。
まあ、あのじゃあ今あの陽明学をうまく使って、
はい、
あの夫婦の仲もうまくやってるんですね。
いや、陽明学のようにいくと楽、ね、学んだ通りいくと楽なんですけどね、人生ね。
そうなんですよ。で、あの後半はその陽明学が陽明さんが作って、
大陽明ですね、
大陽明さんがですね、はい、朱子学やいわゆる、まあ、当時の体制を占めているちょっと積極採用な話じゃなくて、もっと実践を入れろよっていう思想になったってことはさっきお聞きしたんですけど、
はい、
それは昔のもので、まあ孔子とか言ったらものすごく昔ですけど。
そうですね、
あの昔のことって今に使えるんですか、
このそもそも。そうですね、これを現代版に置き換えるっていうのを、うん、実は室井さんとよく話し合ってます、
はい、
現代に落とし込んだらどうなるんだろうっていうことで、うん、当時のことを調べたりですね、そういった話を実はやってる勉強会がありましてですね。
あ、なんていう勉強会でしたっけ。
心を鍛えるっていう。
心を鍛えるってなんかジムみたいな。心を鍛え、心って鍛えられるもんなんですね。
鍛えられます。
どう鍛えるっていうのは、あの阿久津さんが実践されている部分でいうと、はい、心ってどうしたら鍛えられますか。
あの同じ事象、同じ事柄、なんか寂しいこと、うん、辛いことがあった時にですね、はい、それをどう捉えていくかっていうことですね、うん、例えば過去にあったことを過去変えらんないって皆さん言うんですけど、
うん、
過去変えようよって言うんです僕は。
過去を変えられないから未来に生きようじゃなくて
違います。
違うんですか。
過去も変えようと。
ちょっと待ってください。ずいぶん、ああどういうこと、ちょっと詳しく教えてください。
はい、もうこれ簡単なんですけど、あのことがあったからこそ今の自分がある、あのことあんな辛いことがあったから、うん、今の自分があるんだっていうふうにしたときに、まあ、過去を克服しようっていうことですね。
あ、変えるというよりも、まあね、意味を広げちゃうみたいな、
ね、そうですね。克服した時にやっぱり過去のわだかまりとか過去嫌なことが全部解除されていくと。ただ人間っていうのは、うん、過去に起こったことってのは事実ですから、
はい、
事実は変わらないんです、
うん、
ですからやっぱり厳格に生きようよということも言います。事実は変わらない、だけど過去は捉え方によって変えることができるよっていうことも言ってます。
そういうのを教えてくれるのが陽明学なんですか。
そういうのもありますね。
あ、
今ある僕の形は過去の蓄積なんですよね、
うん、あ、まあ、そうですよ ね、 すね。確かにいきなり今の阿久津さんじゃないですよね。
そうなんですね。
いろんなことがあって、いいこと悪いこと、
ね、
人に言えること言えないこと、はい、言いたくないこと、はい、いろいろあって今なんですよね、
はい、
それをそういうふうに思い返すと、まあ、人生もまんざらしてたもんじゃないですよ。
面白いですね。過去を、まあ、克服して今から未来に向かって何をやるかっていう、
うん、
それもやっぱり行動哲学の一つかなと思ってます、まあ、どう捉えるかですね、
うん、
起こった事象をどう捉えるか。
何かあのそういう事例で、
はい、
これは普通きついんだけど捉え方を変えることによって克服したなんていうの突然降ってなんなんですけどあったら教えてください。
まあ、捉え方っていうのはそうですね、その体験を生かすことができた時なんで、うん、誰でも皆さんあるはずなんですよね。
あ、なるほど。
誰でもあると。それが克服できなかった時に企業は潰れてるかもしれないですし、うん、個人は自殺してるかもしれない、
うん、
だけどそれを 何らかの形で乗り越える、まあ、忘れるっていうのもあるんでしょうけども、うん、乗り越えた時にやっぱり人間って成長できるだと思うんですね。これは誰でも体験してるんだと思うんです。
確かに
思います、はい、
あのちょっと振り返るとですね、
はい、
あの浅はかな私の人生で真っ只中の時はものすごくもうダメだと思っているのに、後で振り返るとあれ超えてきちゃってんじゃんみたいな ありますよね、
はい、
そういうことでいいですか。
そうですね。なんか事象が起こった時に行動しないと解決しないんですよね、
うん、
この机の上で一生懸命考えても解決できないんで、とにかく行動してみるっていうこと。
阿久津さんだったらその実践されているとは思うんですけど、何かあの、まあ、陽明学で勉強したことを、
はい、
あのとりあえず行動するって具体的に何をすることですか。
例えば何かクレームとかトラブルが起こった時に、
はいはい、そうそう、はい、それは分かりやすい、
ええ、
そう、あのでクレームとかトラブルって
どうしようって考えてても何も解決しないんですよね、
う
ん、
そうですよね。
そうすると動いてみると。
なるほど。
行動して行動して行動し抜いて初めて解決方法が見えてくる、
うん、
でもしくはですね、陽明学でこういうんです。行動して余震波解決しなかったとしても、
うん、
あなたには行動したという証が残るということを言うんです。
なんかバラッとお前にみたいな雰囲気になってくる。あ、そうか。だから何も無駄にはならないということですかね。
無駄なものは何もないってことですね。
なんか阿久津さんに言われるとそうだなってなんか重みがなんか実践されているのが分かるんですけど、その先ほどの、
はい、
心を鍛える、
はい、
セミナー
勉強会ですね。
勉強会は仮に聞いていらっしゃる方がそれちょっと心鍛えたいんだけどと思った場合どうすればいいですか。
不定期なんですけど年に1回から2回大黒屋さんで泊まりの勉強会っていうのをやってるんですが。
泊まりの、あ、まあ、はい、そうか、旅館だから
宿泊です。
そうです。
2日間コースなんですけども、
はい
はい、で陽明学についての勉強会と、で私の方では陽明学に生きた人物の、その行動したもの、それを自伝みたいなものですね、
うん、
そういったのを話をするという形をとっています。
あの阿久津さんが陽明学を実践した人物として、
はい、
この人尊敬してるっていうのはどなたですか。
みんなすごいんですけどでも大塩平八郎さんっていうのかっこいいですね。
そうですよね。
あんまり知られてないと思うんですけど、
あんまりこうなんか歯向かった人なんで。
そうです。
歴史上そんなにこう出せないけどあれがあの本当の日本人だと私も。
あ、そうですか。
思います、
はい、その他にはあの やっぱり中江藤二さん、
はい、
あの方も素晴らしいし、まあ、西郷隆盛好きな方も、うん、ぜひ吉田松陰さんもそうですけども、
はい、
そういった方のが好きな方っていうのはやっぱり陽明学学んでみるといいと思いますね。
今の時代というか時期というか、
はい、
の日本って、はい、そういうのが一番必要かもしれませんね。
そうですね、今経済でなんか今度ねラスベガスみたいなね、うん、カジノ作るって言ってますけど
あれラスベガス、スポンサーいるのかなと思ってね。
いや いっぱいいるんじゃないですか。
いるんですかね関係ないからいいんですけど、
経済のためならギャンブルやるっていう法案ですから ね、
すぐ6時間で決めちゃったんで、まあまあそれはいいんですけど、で最後に年が明けまして、
はい、
鳥年でしたっけね。
鳥ですね。
鳥年は波乱が多いってよく言うんですけど、
はい、
ぜひ県民に阿久津さんからメッセージで、今年はこんなように皆さん行きましょうっていうのは独断と偏見でいいのでありましたら最後に、
はい
はい、
まあ、鳥年なんで僕鳥で好きなのはやっぱり木鶏なんですね。
あなる
もう統計で戦う時の木鶏、木の鶏なんですけど、もう相手が何を言ってきても微動だにしないっていう、
うん、
で実際の統計で木鶏っていうのがいると賭けにならないんですね、
うん、
木鶏は何もしないで相手を威圧して勝ってしまうっていう鳥なもんですから、うん、そういった木鶏っていうのをなんかちょっと目指してみたいなと思うんですね。
なるほど
まあ鳥年ですんでね、
はい、
木の鳥になってなんかじっとして構えるっていう、そんなのもいいかなと思うんですが、いかがですかね。
あ、じゃあ動いてないようですごい動かしてるってことですね。
はい、
わかりました。なんかすごい深いテーマをいただきまして、
いい、ありがとうございます。本当に
ぜひ今後ともまた近くに住んでいますんで、
はい、
ぜひ仲良くしていただけたらと思います。
こちらこそよろしくお願いします。
本日は阿久津保険事務所の阿久津和一社長に陽明学についてちょっと触りだけですが、詳しく聞きたい人はまた心を鍛えるセミナーに、勉強会にお越しください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気。
はい、新年1回目だったんですけど、どういうふうに生きようかって毎日私なんかも悩んでるし、皆さん右往左往してるんですけど、木鶏のようにじっとするっていうふうな心の置き方だけでも今日学べたので、今年は鳥になります。30分いかがでしたでしょうか。今年で丸8年が経ちまして9年目に突入しようとしてるんですけど、この番組がいつまで続くのかというと、皆さんがもう会社ないってまで続けられるのかどうか、ディレクターさんと相談したいと思います。本年もよろしくお願いします。鈴木聡でした。